聖書を拝読いたします。マタイによる福音書18章15節から20節までです。新約聖書の35ページです。マタイによる福音書18章15節から20節まで。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようなになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれあなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。兄弟を得るという題で、使徒久子牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書18章の15節から20節をご一緒にお聞きしました。15節をもう一度お読みします。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。兄弟があなたに対して罪を犯したならというふうに言われて、誰かが自分に対して罪を犯した場面を想像してしまいます。あの人が私を傷つけたとか、悪い行動をしてきたというふうに。けれどもそうではないようです。この箇所の直前に迷い出た羊の例えが語られていまして、群れから迷い出た羊を羊飼いがどこまでも探してくださること、教会から離れてしまったキリスト者をなお神は探し求めておられるということが説かれていました。そしてその直後15節以下、今日の箇所も教会の話というのが続いています。教会の群れの中にいるキリスト者が罪を犯した、そのことが想定されています。ここには自分たちの仲間のキリスト者兄弟が滅びてしまうのではないかという危機感があります。そう考えますと、この箇所は迷い出た羊の例えを具体的に教会の様子を思い浮かべながら語っている、そういうところなのだと思います。教会の中に罪を犯した兄弟がいる、その一人が滅びてしまうのではないか、たとえ罪を犯したとしても滅びに向かっていっていいわけはない、滅ぼされてはいけない、たとえ周囲の人々があのような罪なのだから仕方がないことだと思ったとしても神はそれをお望みにならない。罪を犯した迷い出た一人を何とか救いへと、神の側へと取り戻そうとしておられるというのです。迷い出た羊は他の迷うことのなかった羊に比べれば弱さを抱えた羊です。手のかかる存在です。教会の中の罪を犯した兄弟もそうだったのかもしれません。 この人が欠けては困る、優れた賜物に満ちていると誰もが思うような人でないかもしれません。迷い出た羊の例えをアニメーションにした動画の多くは、群れの中にいた一匹の羊が飛んでいる蝶々や他のものに気を取られて群れから迷い出してしまう様子を描きます。神のもとにとどまることができず、群れの外へと心が向いてしまうという様子です。けれども神は迷い出た存在をその過ちのために切り捨ててしまうことなく、あなたは失われてはならない、滅びてはならない存在だと言ってくださいます。だからあなたも兄弟が罪を犯したなら忠告しなさいと勧められます。迷い出た兄弟を何とか取り戻し、兄弟を得るようにしなさい、神がそのようなお方であるのだから。迷い出た羊の例えの時もそうでしたが、教会において迷い出たのは一体誰かという問いがあります。とかく残された99匹の方に自分の姿を見てしまうのですが、本当は迷い出たのは私だったと気づかされます。私こそが小さなものであったのに、迷い出てしまった弱いものであったのに、主はその私を探し出し見つけ、群れへと返し、99匹と同様に喜んでくださったのでした。そのように憐れみ深い神は、教会の群れの中で迷い出た人がいたなら、このまま滅びてはいけないとお考えくださる方です。主イエスはこの人のためには、この人のためにも十字架におかかりくださいました。また復活してくださいました。罪を犯したその人もあなたの兄弟、その兄弟をもう一度取り返すように、あなたは罪を犯しているが滅びてはいけないと忠告するように、その人が悔い改めてもう一度群れの中へ、神の憐れみのうちへ戻ってくるように。この箇所は教会の姿をよく表していると言われます。教会はどのような交わりなのか、ここには教会が神の深い憐れみによって探し出し見つけ出していただき、罪の中から奪い返していただいた一人一人が集う群れであるということが語られます。私たち一人一人皆迷い出た羊であり、皆羊飼いなるお方に救い出していただき今があります。一匹の迷い出た羊を粘り強く探して見つけ出してくださる神は、忍耐強く憐れみをお忘れにならず、その憐れみを持ち続けてくださり、諦めることのないお方です。滅びてしまわないために、罪と死の支配に取り込まれてしまわないために、御心を痛めてくださり、ついには一人子を地上に送ってくださるという方法をおとりになって、私たちを救ってくださいました。私たちは主によって捕らえられ導き出された一人一人です。自分の力によってではなく、今このように兄弟姉妹方と交わりをいただきました。主が一人一人をそれぞれの罪の中から呼び返し導き出してくださって、永遠の命に預かるものとしてくださり、互いを一つに結んでくださっています。贖い出された者の群れというのは本当にその通りだと思います。そういう中で私たちの祈り、教会の祈りは、主よ私たちの罪を許してくださいという祈りになっていきます。さて、 罪を犯した兄弟に忠告して聞き入れなければ、他に1人か2人一緒に連れて行きなさいと16節に続きます。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようになるためである。罪を犯した兄弟が悔い改めへと向かわず忠告を聞き入れないことがあるということを主は承知しておられます。人の心の固くなさを主はよく知っておられるのです。しかしそれでも諦めないお方です。あなたは一人か二人別の人を連れて行ってもう一度兄弟に悔い改めを迫るように。それは申命記の言葉をもとにしています。申命記19章15節にいかなる犯罪であれおよそ人の犯す罪について一人の証人によって立証されることはない、二人ないし三人の証人の証言によってそのことは立証されねばならない。この兄弟のためにその罪のために主の恵み、許しを願って教会が心を配るよう主がお命じになられます。兄弟のために祈ること、心配りをすることを私たちの務めとして主がお与えくださっています。しかしそんなふうにして教会がこの兄弟に心を向けてもそれでも聞き入れなければ異邦人か徴税人と同様に見なしなさいと17節にあります。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい、教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。異邦人や徴税人と同様に見なすとはどういうことでしょうか。これは教会からの除名を表すという人がいます。異邦人や徴税人は聖書において罪を悔い改めて洗礼を受け信仰者の交わりに入れられます。ですから異邦人か徴税人と同様に見なすというのは洗礼を受ける前の人のように交わりから出てしまった人のように見なすというわけです。確かに教会は罪を犯した人の悔い改めを求めて群れの清らかさを保たなくてはなりませんが、しかしそれはこの人が滅びに向かっていっていいということではありません。考えてみますと聖書には主イエスが徴税人と罪人と食事をなさろうとしたという記事が記されています。異邦人の救いをお考えくださっている記事もあります。ユダヤの社会において誰よりも彼らと共にあろうとされた主のお姿を思い起こします。もしそうだとしたら教会は罪を犯した兄弟についてただ責め立てればよいというのではなく主のもとへと立ち返ることができるよう求め続け祈り続けていくように促されているのだと思います。そしてその際また改めて自分たちが決して罪なきものではないこと、むしろ本来なら許されることのない罪人であることを認め、それにもかかわらず主の憐れみによって許していただいた一人一人として自分自身の罪を言い表す祈りを捧げるようでありたいと願います。ところで兄弟のためにまた自分たちのために罪の許しを求める教会の祈りは天において受け入れられているという約束が18節に語られます。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。 16章では主が同じ言葉をペトロに対して語りかけておられました。地上で教会がつなぐ、縛る、つまり禁じることは天上でも禁じられ、地上で教会が解く、つまり許すことは天上でも、すなわち神が天にあってその罪を許してくださる。罪を犯した兄弟を教会から追い立てるのではなく、信仰の友が悔い改め罪を許されるよう祈り求める。それは神がそのようにお望みであるからだというのです。18節でもそうですが、19節でもはっきり言っておくという言葉を主が語っておられます。特に大事なことを伝えようとするときにお使いになる言葉です。それがここでは続けて2回語られるわけですから、主がどんなにこの言葉を強調しようとして伝えようとしておられるかが想像されます。何度伝えても伝えきれないような仕方で繰り返しお語りになります。19節です。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうちの2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。どんな願い事であれ、あなた方が祈り求めるすべてのことについて天の父はそれを叶えてくださる。私たちはいろいろな願い事を持っています。そのすべてについて父なる神がそれを叶えてくださると約束されます。諦めないで祈り続けるよう主によって励ましていただいています。また心を一つにして求めることも求められています。兄弟を得るために罪が許されるように教会が心を合わせて祈っていく、そういう姿を示されています。19節には、私の天の父はそれを叶えてくださる。私の天の父とあえて主イエスがおっしゃっています。天の父だけでも十分伝わるのに、私のという言葉を入れておられます。ここから思い起こされるのは主の祈りの言葉です。祈るときにはこう言いなさいとおっしゃって、主は主の祈りを教えてくださいました。天に増します我らの父よ、祈りなさいと最初におっしゃいました。神の子である私の父、天の父は今やあなた方の父となってくださった。私があなたを兄弟とするから、だからあなたはこう祈りなさい。天におられる私たちのお父様、天に増します我らの父よ、父はあなた方の願いを聞いてくださるのだから、子であるあなたの父として聞いてくださるのだから、あなた方の父となってくださっているのだから、祈るように心を一つにするように、天の父なる神はあなたの祈りを聞かれるのだから、兄弟を滅びから取り戻すことができるのだから、兄弟を得るために教会の交わりが形作られるために祈っていきなさい。そこに私もいる。主が20節で約束してくださいます。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。主が私たちと共に、私たちも主と共に、主に伴われている約束を信じて、今週も歩み出したいと願います。お祈りしましょう。 主イエスキリストの父なるお神様、皆をあがめて賛美いたします。こうして主日礼拝に続いて夕礼拝へとお招きくださりありがとうございます。あなたの恩憐れみがなければ私たちはここにはおりません。迷い出た羊を探し続け求め続けてくださった羊飼いのように、主が私たちを見つけ出しまた救い出してくださって今があります。そのような恵みを忘れてなおさまよい出してしまう私たちです。信仰者であることを忘れて兄弟への愛に躊躇するものです。私たちの罪を許してくださり心から感謝いたします。主の十字架の恵みを感謝いたします。教会の交わりをお与えくださって感謝いたします。もし迷い出る兄弟がいましたら心を一つにして祈ります。私たちの交わりにいつも主が伴ってくださいますように。レント受難節の週へ出ていきます。誘惑の多い中です。罪と死にいとも簡単に誘われてしまう私たちです。しかしどのような時にも十字架の主のお姿を、救い主の御言葉を思い起こさせていただけますように、すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。